吉村さん、今のところは聞こえておりませんが、しばらくお待ちしていたらよろしいでしょうか。
はい、もう一個言います。これで聞こえるようになったでしょうか。聞こえますか。
はい、聞こえています。
はい、ちょっと、外してみました。はい、それで、今日のところの中心は、一節にある霊、これ聖霊ですね。もちろん聖霊による交わりということです。で最初に、あなた方にいくらかでも、キリストによる励ましっていうことがあります。で、この励ましと訳された言葉は、別のところでは、慰めと日本語訳で訳してあるんですね。これは前の時にも紹介しましたが、第二コリント一章の三節から十一節までのところで、繰り返し繰り返し、慰めと訳された言葉が七八回も出てきます。第二コリント一章の三節ですね。慰めを豊かにくださるため、神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるの。私たちの苦難も溢れているが、キリストの苦しみも溢れているが、私たちの受けの慰めもキリストによって満ち溢れている。私たちの悩むとき、苦しむとき、あなたが慰めになる。私たちの慰める、もう繰り返し繰り返し慰めておる。その慰めと訳された言葉と、この今日の二章の励ましと訳された言葉は全く同じ。パラクレーシスなんですね。パラクレーシス。パラ、そば、クレーシス、彼を呼ぶ、叫ぶ。そばで呼ぶ、そばで叫ぶ。ですから、当然、ここの箇所も、第二コリントの二章の場合も、その時にお話ししたように、これは家庭集会で、だったかでお話ししました。だと思います。どっかの。この慰めも本来は励ましの方がより、前後関係からしてある。さらには、日本語としたら、どちらか選ばないといけないわけですね。けれども本来のこのプラクレーシスという言葉は、両方の意味を持っているということなんですね。プラクレーシス、両方の意味を持っている。どちらか一つではなくて、励ましであり慰めである。でもより積極的な意味は励まし。慰めというのはもう、例えば子供がいじめられて泣いてると、あ、よしよしと、慰めてやると、もう泣かないでね。ただ泣かなくなるぐらい。でも励ますというのはですね、いくら苦しめられても、あなたも悪いとこもあるんだからと。相手も許して、そして友達になっていこうと。これ励ましの方がより前向きなわけですね、言葉、日本語として。ですから、このパラクレーシスという言葉に、両方二つのどちらかの意味というよりは、こういう重なっているわけですね。溶け合っているわけです。訳する場合には、日本語としてはどちらか選べるかにならないから、こういうふうになった。だから、訳する人の主観、感じ方、日本語の語感というものが大きく影響するわけですので、別のところでは当然、これは、慰め。でも、この場合は、愛の慰めという、別のギリシャ語、パラミューション、ということはありますので、ここで励ましとしているわけですね。キリストによる励ましですから、キリストも聖霊と同じですので、あともう一つ、聖霊による交わり。聖霊による慈しみ哀れみ。みんな同じことなんです。だから思いを一つにしてっていうのは、そのキリスト、あるいは聖霊による力によって一つになる。聖霊によって一つ。それは少し前、一章、今やっているフィリピの信徒の手紙の一章の27節の3行目ぐらい。あなた方は一つの霊によってしっかり立つ。これは心、この奥深いものによってですが、その心の中にキリストが住んでいるので、一つの霊によっては、住んでおる一つの聖霊、あるいはキリスト。クリスト者として奥深い心、そこにキリストが住んでいるのですから、単なる人間的な心、一つの霊によってではなくて、そういうことがあるわけです。心を余して、そこで今日はですね、この根本にあるさっきの賛美歌も、 聖霊によって一つになる、歩もうという、ことだったわけですね。この賛美歌21の訳では、共に生きようという訳し方になって、原文では、知らないもの、無知なもの、あるいは敵対するもの、知らないものが友となるために、キリストは、互いに友、心一つになる、愛し合うものとなる、そのために、というわけですね。それは聖霊の力だ。人間の努力ではさっき言ったように、サッチャーさんでもですね、会議とかそういうことだったら、これは5人や10人はとても済まない。特に、でも、聖霊が働いたら、どんな人間の予想もできないことが起こる。これ最終的に私たちは地上を去るときには、その聖霊の力が働いて、キリストと同じ姿。これ、フィリピの、3章の21にある表現ですね。死んだらどうなるか。この復活して手や目が足があるのか。そもそも手や足や目はこの地上だからこそ必要なわけですよね。地上でないもの、海だったら手や足はいらない。ヒレがあったらいいわけです。空を飛ぶことにもですね、足だけでいい。そんな限定的なものが復活したものにあるとは私のようだとは思えない。そんなものがあるとは一切言われてないですね、聖書では。言われてるのははっきり。キリストは万物を支配下に置くことができる力、その万能の力によって私たちのその、すぐに崩れてしまう。置いてあったらすぐになったら、事務所が湧いてしまう。そのような癒し、ぬるい体を、ご自分の栄光ある。栄光っていうのは、永遠性、真実、美しさ、力、愛や正義。その栄光ある霊的な体と同じ形に変えてくださる。これが私たちが復活したらどうなるかということ、一番的確に言っていることはですね。ですから完全な良きものをされるから、その完全な良きものの中にかつてのキリスト者同士の友人や愛する家族、そういう人たちとの愛も当然そこでキリストの栄光ある体に含まれているわけです。霊的な永遠の体ですので、神様と同じですので、だから、そういうかつての人ともお会いすることができる。それは神の全能であり、最善のものを、このキリストの栄光の体という表現にされているので、それと同じようにしてください。まあそういうふうに、この、聖霊による交わりっていうものが根本にあるんですが、一般的には本当におろそかにされている。イエス様は私たちが非常に罪深い、様々な罪を犯し、様々な問題を絶えず起こしている。そのような私たちに、ローマ神典の手紙でよく知られている有名な箇所で、これも訳の問題で、部分的にしか捉えられなくなっておるわけですが、ローマ神典の手紙の8章のところで、26節以降ですね。ローマ神教の手紙の8章の26節以降で、聖霊、弱い私たちを助けてくださる。私たちは追い詰められた本当にもう叫ぶだけしかできない、キリエレイソンと、主を憐れんでくださいと。これは本当に、意識不明になるほど死が近い苦しい状況になったらもう祈りすらできなる。でもその時に聖霊自らが言葉に表せないうめきのようなものを持って取りなしてくださると日本語の訳なんですが、これは何度か命の水の言語も入れて書いたことです。 ギリシャ語のエンティュンカノ。これは、このエンティュンカノというギリシャ語なんですね。エンティュンカノというのは、旧約聖書のギリシャ語、いろいろ何通りか断片的なものがありますが、最も完全なものとして、今日圧倒的に使われているのが、70人が訳したという伝承を持っている、いわゆる70人訳といわゆるギリシャ語訳で、古代世界から今日至るまで翻訳された文字で記されたものとしては、断然群を抜いた内容なんですね。世界最初の最大の翻訳書物だった。それが旧約聖書のギリシャ語訳された70訳聖書。で、それを人たちも使っていたわけです。で、その中で、このエンティュンカノンは、例えば、知恵の書、ウィズダムというところで 8-21 で、ソロモンの知恵と訳されていますが、このエンティュンカノン、プレイドトゥザロード、祈ったと。祈るというふうにも訳されているんですね。で、これは、このところ、その歌詞を中国語で見ましても、やはり、祈祷の塔に告げる。私たちのために、モーメン。と言ってですね、タオカオ。タオと祈祷の塔ですね。タオ、カオ。私たちのために、祈祷の塔に告げる。祈って告げる。あるいは、祈求する、祈りに求める。その言葉を中国語では当てているんですね。これかわかりますように、本来、この遠距離からの、取りなすと訳されているけれども、本質的に当然祈りなんですね。取りなすというと、それほど重大な意味とは、大きな意味とは、日本語としては感じにくいわけです。なぜかというと、親と子が喧嘩した、父親と子供が喧嘩したら、お母さんがそこにまあまあといて取りなしたと。両方の言い分を聞いて、まあまあと敵対しているようなものを繋げると。これは、罪を犯したものを、これは裁くべきだと。もう滅びすべきだっていうのを、イエス様がですね、このような存在でも、そうでないからといって許してくださるという意味でもよく使われますが、それだけでなくて、本当に苦しみ、もう祈れないほど、どうしたらいいかわからない絶望的な時には、聖霊様がですね、無教会の人は多く、イエス様、神様と言うけど、同じ存在である聖霊よ、聖霊様という人は私も、ずっと聞いたことがなかったんですね。でも当然これは、イエス様、様をつけて丁寧さを表すのであれば神様と。これは聖霊も聖霊様と。人格的存在であるので、当然言って、何も都合はないわけですが、この聖霊様、聖霊は、聖なるもの、聖と。これは、ホイ、ハギオイ。ハギオスの複数形、聖なる。聖なるというのは、完全無欠という意味では全くなくて、セパレート、分けられたものという意味であるということですね、旧約聖書である。性別した、第7年目を性別したというのを分けたということで、神様の用途のために。で、クリスチャンのことをこういうふうに言ってたわけです。そのために、とりあえず、遠距離可能、うめきのようなものを持ってさえ祈ってくださる。で、だからこそ、ですね。これは28の有名な箇所に続いているわけです。だからこそ、聖なるものを言い換えて神を愛する者たち。ご計画に従って呼び出されたもの。これは呼び出さ、別とされたものが聖徒であり、神を愛する者であり、召されたもの。万事が益となるように共に働くように。これは聖霊の力だ。そういうことで、この、聖霊による交わりを私たちは気づかなくても、絶えずイエス様の方から提供してくださっておる。二人三人こうして、何十人でも、主の名によって、 本当にイエス様の本質、真実、愛や許しの愛、そういうことを見つめ、真理で集まるところには、この聖霊なるイエス様が追ってくださると。だから二人さんに本当に心で集まってた、このまさに聖霊の交わりが、キリストとも聖霊の交わり、集まっている人間同士も聖霊の交わりが既にあると。そこから既に慈しみ、憐れみ、同じ愛になると。聖霊は一つ、真実、愛だから。そしてこの聖霊による交わりというのは決してこれだけではなくて、イエス様も野の花を見よと、あるいは、ユリと訳されているのがずっと多いんですね。英語訳を、複数いろいろ調べてみられたらわかりますが、野のユリを見よと。で、野生の百合はパレスチナは少ないから、それをずっとアネモネなんか、これは、ね、実際にアネモネをたくさん咲いている、のを私も実際に、カルメル山の山頂付近で咲いているのを実際に見たことがはっきり印象に残っています。まあ、百合であっても野原であってもですね、その時にイエス様が言われたのは、野の花がいかにして育っているのか注意してみようと。働きもせず摘みもしないと。しかし、栄華を極めたソロモンの豪勢なもの、この花の一つにも着飾っていないのだと。野の百合でなくて野の花でも小さな、いわゆる雑草の花と言われている。雑草とか言うたら失礼なわけですね。雑多な花。雑ってね、雑巾だとかね、雑多とか、いい意味には使われないので、花を見たら本当にこれは、特にルーピで言いますと、素晴らしい形、色合いになっているのは、いくらでもあるわけです。これは、絶えず、洗礼、最初の伝道の始めに、聖霊を受けて、聖霊との交わりを完全に持っておられたイエス様だからこそ、野の花、語りかけるもの、野の花の意味することも聖霊によって教えられていた。それの鳥を見よと。種もまかず借りませんけれども、鳥を養ってはないかと。それに小鳥を見ても、神様が養っておられると。空を飛ぶ能力も虫を捕まえる能力も、あの羽をですね、あのように素早く動かして、いかにして時速何十キロの速さであの重たい体を浮かすだけじゃなくて、ロケットやジェット機にガスを噴射してその反動、反作用で済むと全く違う。これ本当に神秘なことですね。それに、聖霊を持って、聖霊によって、聖霊と交わっていると、そうした自然現象も何気ないようにも常に神様からのメッセージを称えていると。人間だけにとどまらないということですね。この聖霊による交わり。そして聖霊による交わりだと、当然、過去の歴史においても、何が一番根本問題だったのか。ということ、現在目に見える身近な自然に関しても、現在こうして集まっている二人さんの中にも、聖霊の交わりを与えられる。その聖霊の交わりを持って過去の歴史を見る。あるいは未来を見る。現在を見る。その時に、何とも感じなかったことに、様々な驚くような深い、さっきの野の花、雑草だと、踏みつけた終わりというものの中に、深い神様の無限の創造、あるいは美的なもの、力がある。複雑さ。そこで、おびただしい化学反応が行われているわけです。そういうことは、大きな神の技と見えるように、過去の様々な歴史も、一層その特質、一体こんなことは何で起こったんだろうかという原因もですね、聖霊との交わりがあれば、 ヨハネ福音書に言われたように、聖霊こそは全てのことを教える。そういう一環として根本的な人間関係についてこう言われておるわけです。で、さっき最初に言ったことですが、8月15日になって、まあ敗戦記念が終わったなと。あ、みんなこれでこと済んだと思ったら大きな間違いで、満州にはですね、広大な満州地域には、現在では、中国の東北部という言い方ですが、政府の国策として、原発寺のようにですね、膨大な数の人たちが送り込まれていったんですね、移民団と。敗戦の、時までに、155万人家族も含めて、あるいは農民以外も含めて、そういう人たちがおったわけです。そして敗戦が、もう終戦、敗戦が近い時には、農民までが全部ほとんど駆り出されてしまった。あと残ったのは老人、女性、子供、しかも若い、力のある人がどんどん駆り出されていってるから、子供がたくさんおったわけです。産めば産むほど戦力になると。そういうところに、ソ連軍が8月9日、突如として襲いかかったわけです。そしてどうなったのか。そこで、そのわずかの期間のうちに、8万人もの人たちが、老人、女、子供を死体とした人たちが殺されてしまったんですね。そしてそこから殺さずに逃げ出していった人たちも含めてこの数に入っているわけですけど、逃げ出していった人たちはどうなったのか。これは日本がかつて何をしたのか、そしてなぜそんな悲劇が起こったのかを知るためにですね、そういうことを知れば知るほど私たちは外国侵略をしたことはどんなに重い罪だったのかということを知らされるわけです。その開拓団が逃げていく過程で何十冊の記録をもってしてもなお足らないその恐ろしいということだったと。なんか一部ですね、まあ我々は家族を連れてどっか俳句に行ったら一日歩いただけでも疲れると、遊び半分でも。ところが男がいない、母親一人で幼児も何にも連れ、終えるだけの荷物をして、しかも敵と死に背後から迫ってくる、死ぬという。そして雨に打たれて、夜も昼も寝ずに山野を歩き続けた。寝ることさえ惜しんでですね、もう迫ってくるんだ。で、特にこの長野県の農村から大量の人たちも生かされたわけです。これ NHK でも以前に詳しくやってたと思いますが、送り出した人は7000人。長野県の10人の開拓団。そこで死んだのが5000人近く。ものすごい数ですよね。で、ちょっと一部を、その記録から読んでみますと、信濃村開拓団の一行は、8月9日ソ連軍が突如、その明くる日ですね、8月10日。午後、現地を出発して、長く伸びたその道、両岸には秋の花が急に咲いていた。その時に、軍人の家族とか、軍人がすすらになったですが、さっさと帰っていた。 南下していった。で、敵の飛行機が上空に現れるために、そこで、夜やると、重い荷物を背負って、小さな子供を抱いたり連れて行っちゃった。で、たちまち、ばっちりバラバラになる。そして一部の人は、馬に乗ってた。その馬が、その爆撃に恐れて、幼児を自分のお腹の下にかばっている母の背中を踏みつけて、去っていく。そのことはもう絶えずあった。で、雨と悪路に雨が降り出しても、眠ることもできない。いわば居眠りしながら、重たい荷物に子供を引いて逃げていった。で、ある一団が開拓団の本前を通ってきたとき、建物から5、6人の村豚が飛び出す。そこ、この一団の人たちは自分たちはもう最後だと思って、昼夜健康、夜も昼も歩き続けて雨の中でも、やっとたどり着いたら、そこには、その本部前に残っていた武器を持つ中国人たちが待ち構えていた。開拓っていうのにかっこいい名前ですけど、すでに中国人、それから朝鮮半島に近いから朝鮮民族の人たちが当然住んでいたわけです。それをものすごく比較にならないような安い値で法的に買い取ったんだけど、それから追い出したり、脅迫で。良い土地を奪い取ったわけですね、こうだと。それをピンとこない場合には、もしですね、中国人が退去して日本の農、その地帯に押し入って、侵入して、そして長らく住んでおる田畑を全部占領して家から出て行って、出て行かなんだら殺されるとか、そういうようなことが起こったら、大変なことですよね。もうそういうことをして、そんなことをほとんど知らないで、満州を開拓の当たり前なんだ。誰の領土でもないんだとか。そういうことで、自分たちが本当に散々苦労して、機会もなかった時代、本当に一生懸命破壊してやっとできるようになったところに日本では退去してですね、まあ膨大な人たちを送り込もうとしてたんですね、日本政府は。100万個送り込もうって、とてつもない計画。ということは何百万人。で、だから、そこで死力を尽くしてまで戦っても当然他人には勝てない。そしてもこれは絶対みんな絶滅だと思った時に男たち数人がソ連人や中国人に両方が襲ってくるわけだから日本人として最後を記憶を終わると決心して子供たちから先に一つの部屋を連れて行き数人が日本刀で子供の首をついついと跳ねていた。こういうこと沖縄でもあったわけですよね。恐ろしさの間に母ちゃんと手を真っ赤にして逃げ帰ってくる母親の胸に抱きつくもと最後に20人ぐらいの男たちが自決しようとしたが手榴弾を発火せず小銃であろうとしたらちょうど通りかかった仲間の場所の手に飛び出してきた。そしたら途中には凶器を持つ現地人が宮古に一個を腰淡々とやった。4歳の女の子でさえお母さんが母ちゃんもうじき死ぬんだねと近づく死の足音を聞き渡っていた。道の傍らにはどこの開拓団の子供か5、6歳以下の子供が十数人倒れ済みされて焼き殺されている無罪の捕まったと。海を増やると、たくさん子供を産み埋めと、子供がいない親を被告人扱いにさえしなきゃいけない、仕掛けない当時、開拓団には競うような子供が生まれたわけです。ですから、胎児を抱えた開拓の花嫁がたくさんいた。そこから群れから、逃げていく群れから離脱されても当然死ぬわけです、食料も。それでお腹に子供を置いて、歯を食いしばりながら、かろうて、よりやると逃げ延びていった。でも、そういう異常な人、お腹大きい中で突然逃げ出したわけなんだから、山の中、畑の中、草の中で赤ん坊を産んだ。そんでそのまま、一行の後、わざに、陣痛を迎えて、クリスチャンマネに殺してと。叫ぶ、飲みかねた軍人が日本刀を振り返して、で、殺していく。それから、ボートに、ソ連人、中国人に襲われ、もうダメだと思って、子供を7人も殺したという夫人がですね、それと向き合って、誰それちゃん、堪忍、堪忍、お父さん、お母さん、堪忍と叫んで走り回って、 まあ、そういうの泣き笑う女を2、3人の男が連れて行ったと。これほんの一部なんですね。そのようないわゆる阿鼻叫喚の世界がですね、今から75年前の今頃からずっと起こっていったわけです。で、8万人の人たちがそういう犠牲になった。その中で一部の人たちが踏みつけて生まれた子供、あるいは子供を外から突き落として殺すとか、耐えないので中国人に預かってもらおうという人たちが、後に満州何十年もして、お前は日本人だったと。でもそのことから、中国ではお前学校やと。日本人になります。長い間の殺し、やっと日本に来たと思ったら、お前中国人だ。日本人、日本語喋れないんじゃないかと。生まれ落ちたとか、そういう悲劇、かつてなく、カラフトがソ連軍の一斉進撃によって寸断された時にも、やはり同じようなことが起こったんですね。たくさんの女性たちも路上でレイプされたりとか、私の父から小さい時に、小学校のまで一年も習う時に、お母ちゃんはな、顔真っ黒にして、罪によってな、髪剃ってお腹、お前もお腹に乗ったけど、そんなことして、軽いで助かったの。寝床の中で、何度も聞かされたことがあります。やっと軽いって脱走してきたんやと。告げされたけど、高山とか走って走ってして、やっとある川の土の橋の草むらの中に帰って、ようやく、追っかけてきたロシア兵、基準捜査を追ってたこと、わからんで。というふうな、私はその時に、母親の体の中におったわけですね。70年前の頃は。そしてその南部から、南の方のハルピンなんか何百キロもあるまで来たんです。法典まで来た時に、私の父は開拓農民じゃなくて満鉄に勤めたから、そういうふうに軽いで略奪に追われたけれども命は助かった。その中で生まれた後10ヶ月もして大変な中を、まあ、私を連れて帰って生き延びて来られたわけです。こういうふうにですね、この一部ですが、この戦争という、このことが起こった時には、どんな悲惨なことをですね、これは日本人が受けたことですが、中国への侵、南京大虐殺という名ですけど、食糧部隊が来る前に戦時争いしようと思って、次々と何万という人が攻め込んで、その食糧はというと、集団で食糧略奪隊がおって、途中の農家からも、脅迫して奪いと、反対者殺す。まあ、とにかくそういう凄まじい、ことをして、行ったわけですね。から、そのようなことは、今頃だったら一人二人三人こもったら大きなデカデカと乗る。ね、前も言いましたけど、その日本人が犯した大変な15年間で1000万、2000万とも言ったときを、フィリピンも巻き添えになった市民を含めて、ついこの間も、NHK でもやっておったけど、日本人も含めて、アメリカも含めて、150万人がほんの10ヶ月、1年足るじゃないんです。死んでいったわけです。フィリピン人だけで100万人とも言われています。まあ、最近の日本ではそういうことを一切教えない。どんなに悲惨なことが起こるかを知らない。悲惨というと、絶えず原爆、原爆、広島、長崎だけしか。しかもそういうことの背景に、どれだけ殺さんの人たちを中国人や、フィリピンや東南アジアで殺していったりしたのかと。はい。人間というのは、精霊による交わりと全く別な、サタンとの交わりというものですね。あの戦争っていうことも、最も巨大なものとして、みんなが飲み込まれていったということですね。でもそういう中にも、また次の機会に紹介したいと思いますが、これも、つい、この間、NHK でビルマ対面鉄道というですね、 教皇をものすごい大変な密林なこう、捕虜の死んだ数の多さ、パーセンテージが世界でも例がないというか、たくさんの人はですね、現地民もたくさん捕虜の人を殺し死なせた、有名な、悪名な高い鉄道建設がありましたけども、その恐ろしい中で、本当の福音に生きた。自分自身が骨皮みたいになった。それでもなお他者への愛に生きたと。記録ですね。私もとっても印象に残ったことでした。神様は、そのサタンが文字通り、ペテロの手紙にあるように、徘徊して噛みつこうと。至るところの人たちを噛みついて、殺人とか、いうことは何ともないようにしてしまうほど恐ろしい状態の中にあっても、キリストの聖霊様が働き続けていったという、まあ、如実の霊ですね、実霊。それから、今月の命を見ると、前の月の命を見るにも書いたように、第二次世界大戦のドイツの人たちは、そのような自分がもうじき死ぬという直前であっても、なおかつ神様のことを思い、そして今月号には、特に音楽の力によって、共に支えられていたというような実例が、ドイツ軍の若い学生兵士たちの書き残した文章にあるわけです。そしてまた、その命の水にも書きましたが、日本人は、捕虜を虐待するということ、日本人そのものが、沖縄の人たちも絶対捕虜になるなと。捕虜になると死に殺すぞということで、多くの人は沖縄で、日本軍によっても殺された。死ぬように強制されたと。反面、第一次世界大戦の時に、ちょこっと、まあ、ドイツに対して、戦争に加わったというようなことで、漁夫の利用を得た形で、日本は、中国での戦争のドイツ兵たちを連れてきて、以前の板野軍の坂東、まあ、鳴門市になっていますが、田舎の方に捕虜収容、まあ、捕虜と言ったりしますが、要するに捕虜ですけども、そこで、捕虜に対して、冷淡にですね、まあ、軍人に対していかに、まあ、獣みたいな扱い方をしたかって、日本の軍人で、上官がですね、毎日誰かをですね、靴で顔を顔面引っ張ったこと、殴り倒すとかいうようなことは誰にあったと。本当に乱れ聞けたというよく言われますが、そのような方も、会津出身の、その所長が、驚くべき自由を認めたんですね。海岸で泳ぐ、そんなこと捕虜に最後絶対させたらいけない。逃げていったら大変だということ。実際に逃げていった海を渡って、海を越えて高松まで行った人もおったようですけれども、その時に、兵隊捕虜ですか、楽器やらあるはずがない。相当数は自分屋で作って、長い長い第9の交響曲、ずっと練習して、そしてアジア、東アで初めて演奏させた。これを許したような所長もおったわけです。最大限彼らの、俺たちの人間性を認めて。で、彼は、伝記一冊の本に今もなっているんですけども、クリスト者ではなかったけれども、自らアイルの出身で、東側に反抗したということで、最も行くような困難な当時はですね、された、今、陸奥という原発ですね、陸奥半島の。原発のたくさんの最初に関する工場が立っておる、いわゆる寒くて不毛の地、そんなところで追いやられた。そういう悲しみ、苦しみを知っていたからこそ、捕虜たちに非常に寛大な待遇をしたということのようです。それは彼は信仰を持たなかった人であっても、神様が働いて、そのようになされたということを思うわけです。キリストははっきりとですね、聖霊様が働いてくださったということを感じるように特に呼び出されたと思うんですね。そういうことで、この、75年前に、 原爆においてもその後何十年も見えて苦しむ人たちを生み出した。家族が殺されてひどい目にあった。そういう方々、東京の大空襲、あるいはその他各地の空襲でも、いろんな人たちが苦しみ、外国の人たち、それ以上にはるかに多くの人が、実は苦しみられたわけですね、日本が戦争を始めた。だからこそ、もう軍備を持たないで、その代わりにいいことに使おうと。どんなに脅迫しても、あくまで軍備を取らないようにして、そして良いことを他者に向かって態度していたら、そんな国は誰が襲うだろうかと。その可能性はるかに小さい。だから軍備をどんどん持っていけば、ますます相手見すぎて軍備を登場する。それ自体危険なことなの。そういうことから憲法9条というものができたのに、私も注意深く NHK や放送を見てても、毎年毎年そうですけども、だから平和が尊いんです。だから戦争に反対。なんこと子供でわかる。戦争大好きなんておれへんですよね。ところだからこそ憲法9条を守りましょうという発言は全くなされないわけです。クリスト社は、この憲法9条の精神をまさに、はるか、イザヤ書にあるわけですからね。だから2700年も前に書かれた。で、それをキリストが完全なものとして、使徒行伝を見ても、キリストは弟子たちを一切武器を持って、ローマ政府に反抗して立ち上がっているわけ一切ない。キリスト教の本当の精神は、福音書の中に使徒行伝を見られる。だから、キリスト社としては、そういうキリストの精神を持って、こうした世の中の問題に対しても、聖霊様に教えられつつ、間違ったことがあればそれをやはり指摘して、イエスの間違いをはっきりとしてきた。それを真実ともたらすためです。単に批判を言って、流入を下げる。そんなこと違うわけです。預言者というまさにですね、当時の痛烈に批判したわけです。それによって立ち返れと言ったわけですね。立ち返るって本体。現状を厳しく知らされる、それは単なる批判ではなくて、立ち返らせるためには現状を知らすと。イエス様も神殿を商売の道具としている。鞭を振る手までされた。強烈な批判体制、批判精神に現れましたんですね。そこまでして本当の神殿、神様の交流のあり方を指し示そうとされたということです。そういう聖書に示されたこと、そういう全てを私たち本当の意味で一時的な感情でなくて続けていくために、主の平和が必要であり、聖霊様の大なる支え導きが必要だと。そういう意味でこの聖霊による交わり、祈りともそうなんですけども、いろんな方々との聖霊の交わりがさらに与えられるようにと願うときです。はい、以上です。
今日のメッセージを心に留めるために、しばらく黙想をしてください。